恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは今ローマ人への手紙を毎週順を追って見ております。今日見ていきますローマ一章の18節から32節までを拝読させていただきます。神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示される。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方被造物において知られていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものである。アーメン。それゆえ、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち、彼らの中の女は、その自然な関係を不自然なものに変え、男もまた同じように、女との自然の関係を捨てて、互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱行の当然の報いを身に受けたのである。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、また懺悔する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、傲慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らは、こうしたことを行う者どもが、死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを是認さえしている。この箇所を読んで、心が晴れました、いや、すっきりしましたというような人はいないと思います。なんと暗いことが書かれてるんだろうかと思われる方はいるかもしれません。ある神学者はこの聖書箇所を夜と名付けました。確かにその通りだなと思います。確かにここに書かれてることは夜です。暗闇です。このローマ書を書いたパウロは、ローマ書一章一節から十七節を序論とし、今日読みましたこの18節から本論になるように書かれております。ということは、彼はその本論の一番最初にこのような闇について書いたということです。 彼がこの手紙を書いたのはコリントという町であったと言われておりますが、コリントという町は当時堕落した町として有名でした。コリント人のように振る舞うということは、そのまま堕落した生き方をするということを表す不名誉な言葉であったと言われております。ですからパウロがここに書き記したことは、彼の人間に対する憶測ではなくて、彼が実際にコリントで日常的に目の前に繰り広げられていることを書き記したということになりますでしょう。彼は人の現実の姿を見、その現実の深刻さを憂い、どうにかしてそこから脱して新しい生き方をしたいと願い、まずここに人の心の闇を書き記したのであります。先週ある一日の新聞の見出しをインターネットでさっと見てみました。そうしましたら、このローマ書に書かれているような事件の見出しが数多くありました。私それ最初はパワーポイントで出そうと思ったんですが、あまりにもちょっと赤裸々なのでやめました。言うまでもなく、それは日本の主要新聞に掲載されているもので、まさしく氷山の一角です。地方紙を見ればさらにもろもろのいろいろな記事がそこには掲載されていることでしょう。さらには、新聞をあえて見るまでもなく、私たちが何かしらの問題とともに日々を送っています。そう、これらのことの発信源は、どこにあるかと言いますと、すべてここ私たちの心が発信源です。ここが問題の源となるところです。今日はこのようなことを心に留めながら、この箇所から三つのことをお話したいと思います。まず最初に、神の自己啓示ということ、そして人の闇ということ、そして人の光ということをお話しいたします。まず最初に、神の自己啓示。ロマ書は言います。なぜなら、神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない。皆さんは永遠ということを考えたことがあるでしょうか。Eternity。時間の中に生きている私たちには、いくら考えてもわからない世界です。しかし私たちは、確かに誰かに教えられたこともないのに、永遠というつかみどころのないことに心を寄せることがあります。また私たちが何か危機的な出来事に直面しますと、普段は宗教的な生き方を否定しているような人でも、その口から祈りの言葉が出てきます。日頃自分は無神論だと言っていても、愛する我が子が瀕死の状態にあるのなら、私たちは天を見上げ、その口から祈りの言葉が出てくるのです。なぜですか？無神論であるのなら、神に祈ることなどは時間の無駄でありましょう。しかし私たちは、国民族を超えて何かに突き動かされるようにして、自分よりもはるかに大きな存在に思いを寄せます。そしてこのようなことは人間だけに与えられていることなのです。なぜですか？私たちの心には、ここにはそのようなことを考える思いがあらかじめインプットされているからです。ここにその思いがあるからです。そうなんですか？いつインプットされたのですか？と思われる方がいるかもしれません。それに対する答えは、はじめにインプットされましたということです。そうです。 あの天地創造の時、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったと書かれている通りです。このことは人以外の動物にはなされませんでした。あの人には、あの先生の息がかかっていますという言い回しがありますが、まさしく人は、我々は神の息のかかったものであるゆえに、私たちはその時間の枠を超えた永遠に存在しておられる神について思いを寄せる、そんな心を持ち合わせているのです。人の心にだけ与えられている理性とか良心というものも、まさしくその神の残像として私たちの心にあらかじめ備えられているものでありましょう。このローマ書の中でパウロはさらにこう書き記しています。神の永遠の力と神性とは、天地が作られてからこの方被造物において知られていて明らかに認められている。そうです、この自然界を見渡すときに、私たちはそれら小さきことから大きなことに至るまで、偶然の産物というものを超えた知性をそこに見ます。私たちにはこの世界の背後にある創造者を感知する能力が与えられているからです。故に、神などはいないというような弁解の余地はないと、パウロはここで言っているのです。庭先に咲いているトマトの実一つにしても、夜空に広がる天の川を見ても、私たちはそこに神の御業を見るのです。これら私たちの心にインプットされたものに触れながら、そしてそれにもかかわらず、私たちがこれらのことについて全くの無知の中にいるということに触れながら、パウロは28節以降において、さらに人の真実な姿というものについて筆を進めています。人の闇ということです。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と無念、悪念とに満ち、また残言する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを是認している。皆さん、一週間一生懸命働いてこられ、そしてこの教会の礼拝に行く、そして朝からですよ、朝からこんな言葉を聞かされる、まあ、これはたまったもんじゃありませんね。人の諸悪について聞くために早起きする人はいないと思います。お話しさせていただく私も、もうできたらなるべく避けたい箇所なのです、この箇所は。しかしよくよく考えますのなら、心に手を置いて考えますのなら、私たちを日々悩ます事柄、すなわち私たちが何とかならないだろうかと思わされているその出どころは、実はこの私たちのその心の状態なのではないでしょうか。体に問題があるなら、その原因を突き止めてそこに治療がなされますでしょう。同じように私たちの心のありさまに目を留め、それに対処することにより、私たちは多くの問題から解放されますでしょう。物事には順番というものがあり、問題を解決するためにはまずその問題の原因を 見つけなければならないのです。このようなことをお話しますと、もしかしたら皆さんの中に、言われてみればそうだな、そうだよな、このことは確かにあの上司のことを言ってるな、顔が思い浮かぶ、まあこれはそのまま私の夫のことじゃありませんか、なんだこれはズバリそのまま妻のことじゃないかと思われている方がいるかもしれません。確かにそのようにも聖書を読むこともできると思うのですが、本当の聖書の読み方は、あの人この人のことに照らし合わせながら読むのではなくて、まず自分の心に問いかけながら読むところにあります。そりゃそうでしょう。私たちがこの聖書箇所を誰かのことを思い浮かべながら読んでいても、その時その方はこの箇所を読んでいないのですから、その方に何か良き変化が生まれることはまずはありません。そしてそんなことばかり考えながら読んでおりますと、やがてもろもろの苦い思いが心を支配し、心苦しくなりますでしょう。そしてため息をつきながら、こう思いながら聖書を閉じることでしょう。ああ、あの人さえ変わってくれれば。あるいは、私たちは根拠のない優越感に浸って終わってしまうことでしょう。あの聖書に記されている主善人を前にしたパリサイ人が心に思ったように、ああ主よ、私はこの人のような人間ではないことを感謝しますと、神様に全く受け入れられないような祈りを持って、自己満足のうちにそこを立ち去ることでありましょう。そこから私たちが得るものは何にもありません。一日の半分が闇に包まれてますように、私たちの世界にも私たちの心にも闇はあります。私たちはあまりこの闇について語ろうとしません。しかしながら、小説が書かれ映画が作られるとき、そこには必ず人の心の闇が関わってきますように、私たちの心には確かに闇があるのです。私たちの多くはこの闇に目を留めず、気がつかずに生きております。しかしその闇は確かに私たちの心の中にあるゆえ、その暮らしに時に影を落とします。すなわち私たちは霊的に盲目なのであります。しかし私たちは少しも自分が盲目だなんてことは考えませんし、そんなことを指摘されたら腹が立ちますでしょう。18節には、神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から下されるとありますが、このところに記されている真理を阻むの阻むとは、蓋をしてしまって蓋をしてしまって、そのものが出てこないようにその上に座ることを意味すると言います。そうです。神は私たちを守るために理性や良心というものを私たちの心にあらかじめインプットしてくださっているのでありますが、我々はそれらを箱に詰め込んでしまって、その上に何食わぬ顔をして座り、好き勝手なことをしているというのです。そしてそれに対して神の怒りが天から掲示されるというのです。できたらこんなこと話したくないですよ、皆さん、朝から私も。恐ろしい言葉です。神の怒りとは何か。神の怒りと言いますと、私たちは天から火と硫黄が降り注いで滅ぼされてしまったソドムとゴモラのことを思います。あるいはあのノアの洪水のようなことを思います。しかしここで言われている神の怒りというのは、そういう類の怒りではなくて、28節に彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せたとありますように、 我々をなすべからざるすことをなすに任せられたというところに神の怒りがあるという、そうです。我々がどんなに邪悪なことをしても、そのなすべからざることに任された、あたかも糸が切れたとこがそのままどこに飛んでいくのかわからないように、我々が理性や良心を埋め込んで知らぬ顔をしてその蓋の上に座っている、そのことをなすがままにされたということ、これは何よりも恐ろしいことです。なぜなら私たちはその蒔いたものをいつか必ず刈り取らなければならないからです。これは天から火が降ったり止むことのない雨に打たれることよりもはるかに恐ろしいことです。それは身の上に疫病があるのにそのまま処置されずに放置されているようなものだからです。今日神の怒りはそのようなところに表されているということを私たちは知らなければならない。牧師さんよ、もうそんなこと言わんでおくれよ。分かってるよ、自分はそんなことはないから、俺はよく分かってる、見えてるよと思われるかもしれない。しかしそんな私たちに対してイエス様っていう方は絶対に人の顔色を伺いませんから言いました。もしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。イエス様は神の目には私たちはすべて盲人なのだと言うんです。そんなことはない、見えてる、分かってるというところに問題があるとイエス様は言うのです。私たちが主張する正しい正しくないという基準というものはそもそもそのメモリ自体に問題があり、自分自身を測るメモリと人を測るメモリにおいて相当に計測を誤っていることが多々あるとはよく言われることです。互いにそんな自分勝手な定義で互いを計測しておりますので、私たちの間の問題は尽きることがありません。あの人のレンズは相当に汚れてるわ、早く気がついてきれいにしてくれないかしら、自分でしないのなら私がしてあげるわ。でもその前に自分のレンズがきれいなのかを確認することは賢明なことであり、まずはそうすべきでありましょう。私は今皆さんから相当に嫌われてしまうようなことを話していると思います。自覚しています。しかし物事には順番があるのです。まず私たちが取り組むべきことは自らの心にある闇の自覚であり、このことから背を向けては光に照らされて光の中を歩み出すことはできないのです。最後のことをお話します。聖書の中に出てくるヨハネという人はイエスの十二弟子の一人でイエスの言動を間近に観察し、そこからその背後にある真理を引き出すことができる人でありました。彼はこのイエスと過ごした年月を思い、また創世記の冒頭に記されている天地創造の様を心に重ね合わせ、こんなことを書きました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに 勝たなかった。そう、創世記の冒頭に、初めに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと記されています。そうです。その初めにこの天地には闇と神の霊とがありました。そしてそこに神は光あれと言われると光があったというのです。ヨハネはこの光あれという言葉がまず最初にあったと言い、その言葉は神であったという。この言葉によりこの世界のすべては作られ、そしてこの言葉が肉体となり我々の間に宿った、それがイエス・キリストであり、このキリストは人の光であったという。そしてこの光は闇の中に輝き、闇はこの光に勝たなかったというのです。私たちはここまで人の闇について語ってまいりましたが、ヨハネはキリストは人の光だと言います。そしてこれらのことをなぜヨハネが書き得たかと言いますと、ヨハネ自身、あのイエス様の口からこんな言葉を間近に聞いたからです。私は世の光である。私に従って来る者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。今から25年ほど前に私はインドのプリーという町にいました。そこはベンガル湾の浜に沿ってある空吹きの掘ったて小屋が立ち並ぶような漁村で、当時の日本の社会の様より50年ほど前の光景がそこにありました。シャワーを浴びようとそのノブに手をかけると、電流で手は痺れるし、一応電気は通っているんですが、毎晩停電になりました。インドの蒸し暑い夜、突然裸電球の光が消え真っ暗になる。そんな時街中を歩いてると、とてつもない恐怖に襲われます。絶対に狂犬病を持ってるだろうというような、痩せ細った野良犬たち、異国の地で、道端にしゃがみ込む人間の輪郭だけが闇夜に見える。どうにかこうにか部屋に戻り、暗闇の中でろうそくとライターを手探りで見つけて火を灯します。ろうそく一本の灯火であっても部屋の中は隅々まで明るく照らされます。そこで初めてほっとします。私たちには光が必要です。しかしそれは言うまでもなく、高校と輝くネオンサインのことではありません。その明るさの中にいながら、私たちの心は深い闇に閉ざされているからです。私たちに必要なのは、イエス・キリストという光であります。イエス・キリストは私たちの光です。イエスが言われているように、イエスに従ってくる者は、闇のうちを歩くことがなく命の光を持つことができるという。光は今も闇の中に輝いているという。そして闇がこれに勝つことは決してないと聖書は言います。すでに何度も申し上げているように、物事には順番があります。まずはこのことに取り組み、私たちの心に光を照らそうではありませんか。皆さん覚えていらっしゃいますか。今日の聖書箇所に至る前にお話ししましたこと、そう、パウロはこんなことを書き記していましたね。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。このところの神の力の力という言葉の語源はギリシャ語でデュナミス。すなわちダイナマイトであるということをお話ししました。数週間前にこのことを皆さんにお話ししました時には、もしかしたらピンとこなかった方がいるかもしれません。なぜダイナマイトなのか、ちょっと大げさじゃないだろうか。しかし今日の我々の姿を知るときに、人の姿を知るときに、 それは決して大げさなことではないのです。我々の闇は福音のダイナマイトによって打ち砕かれなければ、とてもとてもとてもとてもそのところを光が支配するところに変えることができるようなものではないのです。そ知らぬ顔で蓋の上に座ってる、そこから立ち上がり、この福音の力によって我々の闇を吹き飛ばしていただきませんか。お祈りしましょう。天の父様、あなたは我々を愛しておられるゆえ、私たちにきれいごとは語りません。チープな慰めの言葉はかけません。あなたはまず私たちの現実に目を向けさせ、そこから救いに至る道を私たちに語りかけます。この世界を見回すときに、もちろんそこには多くの人の情けがあり、愛があり、協力があり、希望があります。しかし同時に、我々の世界を見回すときに、いな、私たちの身近な環境を見るときに、それとは真逆の闇を、確かに私たちは見るものであります。神よ、どうか、我らを憐れみ、まずはこの闇について、誰彼ではなく、己が心にあるその闇に目を留め、そしてそのところにあなたの光を当ててもらうことができますように、どうぞ私たちの心の目を開いてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。どうぞあなたの福音の力、デュナミスの力がそのところに及び、闇を吹き飛ばし、そのところに神の光が照らしますように、心からお祈りいたします。世界のあちこちを見る前に、まずこのこと、おのが心から始めるものとしてくださいますこと、よろしくお願いいたします。このひとときを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。